Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、11月29日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は天気良かったですね。
うん、よかったね。
ただ夕方からいつも雨降ってますけどね。天気予報通りですよ。
じゃあ天気良くないじゃん。
あ、でも昼間は良かったよ。日も照ったし、夕方ぐらいまでは。天気予報で収録始める前後ぐらいに降り出すっていう予報が出てたんですけども、ぴったり当ててくれましたよ。今ちょっと止んでますけどね。もしかしたらまた収録中に昨日みたいに雨の音が入るかもしれませんけどね。今日は北海道がなんかわけのわからん天気だったらしいですね。部分的にはドカ雪になってみたり、吹雪が吹いてみたり、日が照ってみたり。北海道も広いからなんでしょうけどね。
あ、場所によってってこと？
そうそうそうそうそう。札幌の北東にある岩見沢市ってとこでは、まあ、ドカ雪。
うん。
それから石狩の方、この辺は吹雪になってるし、札幌市内は日が照ってるし。場所によっていろんな天気だったみたいですよ、今日の北海道。
まあ広い系でしょ。
うん。ただ夜にかけて南下してた前線がまた北上してくるらしいんでね。また夜には雪が降る。多分今頃降ってるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
ということで、今日は北海道はいろんな天気が見られたようです。ただ広いから一人で全部の天気を見るってことは難しいかもしれませんけどね。
うん。
あとニュースで盛んに言ってたけど、鳥インフルエンザがなんか流行りだしてますね。
そうなんだ。
うん。
あ
の養鶏場で鳥インフルエンザが出て10万羽処分するって言ったかな。
日本で。へ
え。あとね、なんかアヒルを飼ってるとこも何万羽処分とかって話でしたね。ちょっと前から鳥インフルエンザ出てましたね。鳥取でも出てたよね。
最近
今月入ってから、小山池だったかな、野鳥、鳥取はね、
うん、
野鳥が死んでて、それを調べたら鳥インフルエンザだったっていうのがありまして、確か。
そう。
うん。結構毒性が強い今年の鳥インフルエンザらしいですけどね。 まあ、多分人にうつることはないとは思いますけどね。何年か前に、あの、松江のフォーゲルパーク、
うん、
あそこでも鳥インフルエンザが出て、しばらく鳥がいなくなったことありますからね。
そうなんだね。
うん。まあ、養鶏場営んでるとこは大変だと思いますけどね。ただそこだけじゃなくて、周りの養鶏場も全部出荷停止状態になりますんでね。移動禁止、出荷停止。まあ、広がらないことを祈りたいと思いますけどね。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思います。
はい、
今日の出雲弁は川です。
川、
うん、例文としてはですね、あの死は川だげなっていうふうな使い方しますけどね。
変わっとるってこと？
いや、それは違うな。多分ね、この川っていう言葉から連想できる言葉じゃない。これね、年上の奥さんのことを指すんですよ。
へえ。
あの死は川だげな、あの人は年上の奥さんだそうだっていうふうなね、使い方しますけどね。
うーん、
語源はよくわかんないですけどね。ということで、今日の出雲弁は、年上の奥さん川を紹介しました。それでは本編行きたいと思います。
はい、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 九州12月1日から鹿児島を旅するローラさんの特別映像総集編を公開という記事が上がってました。 JR 九州は、2016年3月から公式フォトグラファーとしてローラさんを任命していますが、今年1年を通して新しい鹿児島を探して、鹿児島市内、霧島、なんだっけ、
イブスキ、
あ、イブスキか、イブスキ、屋久島などを旅してきた動画の総集編を専用のウェブサイトで公開します。動画の公開期間は12月1日から来年3月31日までということで、さらにローラさんがおすすめする鹿児島のホテルの宿泊券や特産品が抽選で当たるネット切符キャンペーンを実施します。実施期間は12月1日から来年の2月の28日までということですね。このプレゼントキャンペーンですけども、期間中に専用ウェブサイトからエントリーして JR 九州インターネット列車予約を利用して、九州ネット切符などで鹿児島県内の駅を、到着地とした九州新幹線を利用した人が対象となります。抽選で100名に商品をプレゼントします。商品は、城山観光ペア宿泊券を5名様に、 JR 九州ホテル鹿児島のペア宿泊券を5名様に、 JR ホテル屋久島ペア宿泊券を5名様に、鹿児島県黒豚セット5000円相当を25名様にプレゼントしますということだそうですね。プレゼント応募は実際に切符買わないとダメみたいだね。
うん、
うん、
なかなか
なかなかこっちの方から行こうっていうのは難しいのかなって気がします。あ、でも全国から応募してもいいのか。
うん、要は鹿児島行かんといけんってことでしょ。
そういうことだね、はい、もし鹿児島の方旅行を予定していらっしゃる方、期間中に応募してはいかがでしょうか。はい、そして次も鉄ネタです。JR 西、あ、トラベルウォッチの時です。 JR 西日本豪華列車トワイライトエクスプレス水風の第1期分の詳細発表。2017年6月17日に京都大阪発の、下関を山陰本線経由で運行開始という記事が上がってました。 JR 西日本は11月29日大阪市内のホテルで記者発表会を実施し、豪華寝台列車トワイライトエクスプレス水風を来年6月17日に運行開始することを発表しました。はい、ということで、トワイライトエクスプレスの名前を引き継いだ水風運行が開始されますということで、お値段とかも出てるんですけどもね、
うん、
今回のトワイライトエクスプレス水風に乗車するツアーの第1期分、これ6月から9月始発分の発表があったと。初日は6月17日に大阪駅京都駅を出発地として、山陰本線経由で下関駅まで1泊2日で巡る片道ツアー山陰コース下り、文豪と維新の歴史をたどる旅となることが発表されました。参加申し込みは12月5日10時開始、来年1月31日を締め切りとし、申し込み多数の場合は抽選で参加者を決定します。料金は1泊2日コースで27万円から、これロイヤルツイン2名利用時ですんで、まあ、2人で使うと54万円ですね。
うん、多分ね。
この他立ち寄り観光地では専用バス水風バスを運行することも発表されました。トワイライトエクスプレス水風のデザインを手掛けた浦和也氏が監修したバスのデザインも発表されましたということで、列車と同じデザインのバスを用意しますということはそうですよ。
うーん、
最低料金1泊2日で27万円。
これロイヤルツインって最低なの？
多分これ最低だと思いますよ。ね。ロイヤルツインが27万円だね。これ6月から8月出発が27万円。9月出発になると30万円になります。で、2泊3日の、山陽と山陰ぐるりと回る旅ですよね。これになると、ロイヤルツイン、6月から8月出発が、1人50万円。9月出発は55万円だそうです。で、クラスは、そのロイヤルツインってやつと、あとロイヤルシングル、それとザ・スイートってやつがあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、一番高いザ・スイート。一泊二日の、6月から8月出発分は、1人75万円。そして、2泊3日の、山陰山陽ぐるりと回るコース、6月から8月出発分は120万円だそうです。1人120万円だよ。
乗る人おるんだろうね。でも
多分中国とかの金持ってる人が来るんじゃない？あの七つ星も一緒で、
え、外人さんが多いの？七つ星も、
七つ星で、あの中華系の旅行客がなんか一列車丸々貸し切って走らせてたりするよ。
へー、
まあ、もちろん日本人の方も乗ってらっしゃると思いますけどね、結構中華系の裕福な皆さんが来るみたいですよ。
なんかもうちょっと身近なものにしてほしいなこれ
確かにね、ちょっと高いよな。で、まあこれ乗るのはなかなか金額的にね難しいんですけども、まあ我々庶民の手が届くとすれば、これ案内パンフレット、これがねもらえるらしいんですよ。まあ基本的には旅行に参加する方への案内ということなんですけどもね、ホームページまたは電話で受付をしてて、まあ申し込むと案内パンフレット送ってくれるみたいですよ。せめてこのパンフレット見るぐらいはしたいな
うん、見てみたいですね。
まあ、どんなパンフレットが来るかですけどね、はい、気になる方はパンフレットだけでも取り寄せてみてはいかがでしょうか。それでは次のニュースですが、こちらも鉄道ネタですね、インターネットウォッチの時です。東京メトロ銀座線の電車両内へ無料 Wi-Fi サービス導入開始という記事が上がってました。東京地下鉄株式会社、東京メトロは銀座線車両内の無料 Wi-Fi サービスを12月1日より順次導入すると発表しました。まずは1編成でサービスを開始し、2016年度末までに5編成の導入を進め、2020年度には全編成での導入完了を目指します。丸の内線、日比谷線については新型車両の導入に合わせてサービスを開始し、その他の路線についても導入に向けて準備を進めますということだそうですね。これは NTT ブロードバンドプラットフォーム株式会社ってとこが提供する Wi-Fi になるみたいですね。 SSID はメトロアンダーバーフリーアンダーバー Wi-Fi という名前がつくそうです。はい、ということで、まあ東京メトロ地下鉄内で Wi-Fi が使えるようになっていきますよということらしいですね。で、Wi-Fi 絡みのネタを続けていきたいと思いますが、こちらは飛行機ネタになります。トラベルウォッチにあった記事です。ANA 国内線の機内インターネット接続サービス、ANA Wi-Fi サービスの利用料金をマイルで決済可能にという記事が上がってました。ANA 全日本空輸は機内インターネット接続サービス ANA Wi-Fi サービスを今年の1月25日から提供を開始していますが、国内線においてその利用料金の支払いにアナマイルを使えるようになりましたということはそうですね。現状国内線におけるアナ Wi-Fi サービスでは40分間利用できるアナ Wi-Fi 40分プラン、550円と、離陸の約5分後から着陸の約5分前まで利用できるアナ Wi-Fi フルフライトプラン1050円を提供していますが、この利用料金の支払いにクレジットカード決済に加え、12月1日からは ANA マイルでも使用できるようになりますと。まあ、今まではクレジット決済だけでしたけども、ANA のマイルを、利用料金として当てることができますと、1マイル1円換算で使用ができるということはそうですね。国内線 ANA Wi-Fi サービスを利用できる機材は順次拡大中で、2017年度末には合計約100機への導入を予定していますと。2017年度末、今16年だよな、
うん、
再来年の3月末までにってことか。
うんだね。
うん、 それではもう一つ飛行機ネタいきたいと思います。こちらトラベルウォッチの時です。 JAL 通常の半分以下の6000マイルで国内のどこかに行けるどこかにマイル開始という記事が上がってました。これどこ行けるかわからないらしいんですよね。
ええ、そうなんだ。
はい。JAL 日本航空と NRI 野村総合研究所は11月29日、JAL マイレージバンク国内地区会員向けの新サービス、どこかにマイルを発表しました。サービス開始は12月12日の11時から。サービス申し込みは JAL のどこかにマイルウェブページから行いますと。で、このどこかにマイルとは何ぞやということですけども、通常の半分以下の6000マイルを、6000マイルで JAL グループ国内線特典航空券、これ往復ですけどね、これを取得できるというサービスです。申し込み時に行き先候補地域が4つ表示され、NRI が開発したプロセスで JAL が行き先を決定、申し込みから3日以内に決定した行き先が通知されますと。どこ行けるか分かんないんですよ。ただ4つ候補地が出てきて、それのどこかに行けると、6000マイルで往復できるということらしいですね。申し込み時は必ず羽田空港からの4つの地域が表示され、再度検索すると行き先候補地域が変化します。仕組み上4つの地域のいずれかの特典航空券を通常の半分のマイルで取得できることになります。また4人までの特典航空券を同時に申し込むことができるようになっており、同じ便で行けるような配慮がされていますということは、そうですね。ただ、この4人まで同時に申し込みますが、マイルの規約上4人それぞれのマイルを使う必要がありますと。例えば僕が1万2000マイル使って月ちゃんと2人分を申し込むことはできないということですね、
うん、
僕も6000マイル、月ちゃんも6000マイル持ってないと使えないということのようですね。まあ、通常羽田石垣は2万マイル、羽田札幌、それから羽田那覇は1万5000マイル、羽田大阪、羽田山形などは1万2000マイル必要なんですけども、これが6000マイルで行けるんですが、ただ行き先を選べないと。どっか旅行しようかって時にはいいかもしれませんね。
うん、
ここ行きたいっていう時にはちょっといませんけどね。
うん、まあちょっと面白い、面白さを。
うん。シークレットツアーみたいな感じだよな。たまに旅行会社が企画してたりするじゃない。行き先はどこかわかんないけども、1万円ですとか。
え、そんなのある？
あるよ。あれね、どこだっけ、読売旅行かなんかのバス旅行、
うん、
でなんかそんな広告見た記憶ある。
へ
え。行き先は教えませんというやつがありますよ。まあただこれは教えないんじゃなくて、一応教えてはくれるんだけどね。ただ行き先を自分で選ぶことはできませんという、ちょっと変わったサービスが始まるそうですよ。
まあワクワクドキドキできていいんじゃない。
うん、あとなかなかその正規に引き換えるだけのマイルがたまらん人、
うん、
まあ6000マイルもなかなかたまらんけどな。
まあね、
うん、はい。そして続いてはこちらは遊園地ネタですね。 AV ウォッチにあった記事です。ハウステンボス VR AR で恋愛や SF アトラクション導入へ、来春30種類に拡充という記事が出ました。 ハウステンボスは28日、 VR AR 技術を使ったアトラクションの強化に加え、長崎大村湾の長島に開設予定の夢と冒険の王国コアコンテンツにも VR AR を活用した新規アトラクションを導入する構想を発表。来春より約30種類のコンテンツを体験できる環境を順次整備していきますということはそうですよ。ハウステンボスでは2014年に VR ゲームの常設アトラクションを開設、2015年に AR 技術を活用した対戦型アトラクションサモナーバトルを導入し、2016年には VR とお化け屋敷を融合させた常設ホラーアトラクション VR ホラーハウスを展開。11月現在で耐えきる VR AR コンテンツは8つで、これまでに累計50万人が体験しているということだそうですね。で、2017年に既存施設を改修し、新感覚の恋愛アトラクションや壮大な SF アトラクションを導入、世界中の VR、AR 技術を一堂に集めた施設などを展開するということですね。さらに第7の王国として2016年1月に取得した長崎大村湾の長島において夢と冒険の王国指導プロジェクトを進行中。その開幕に向けて VR AR コンテンツを常設する日本最大のテーマパークとして本格展開するとしていますと。ハウステンボス密かになんかすごいことになってきてるねこれ。
なんか入ってくる。
プロジェクションマッピングやったり、あ、夜のイルミネーションもなんか綺麗なんでしょ。あとホテルの受付がロボットだったり、ちょっと行ってみたいな。
楽しそうですね。
うん、
なんか前テレビでやっとったけど、あの夜、その施設内の川をなんかゴンドラっていうか船みたいなんでこう巡るんだけど、イルミネーションが川の中まであって、その川が七色に光るっていうか、
へえ、
すごい綺麗だった。
そうなんだ、ぜひ一度行ってみたいなと思いますね。
そうですね、
はい。そして次のニュースですけども、こちらは鉄ネタに近いかなって気がしますけどね、携帯ウォッチにあった記事です。スータップで終電検索、酔っ払いモードがスマホ向けエキスパートに登場という記事が上がってました。バル研究所はスマートフォン向けの乗り換え案内サイトエキスパートで、酔っ払っていても簡単に終電の検索ができるというコンセプトのモード酔っ払いモードの提供を開始しました。同サービスのプレミアムコース、月額216円で提供しますと、au スマートパス会員は追加料金なしで利用できますということで。スキちゃんエキスパートっていう使ったことある？
いつも使ってますよ。
あ、これに酔っ払いモードがつくそうですよ。
私酔っ払わんもん。
まあ、スキちゃん酔っ払わないからいいけど、うちのリスナーさん酔っ払った時にこれ便利かもしれませんよ。
なんかこの間の先月やこの間の空の見の時もなんか電車乗り過ごした人とかね、なんか酔っ払っておられましたけど、あの人たちにぴったりだと思いますよ。
酔っ払いモードは酔っ払って検索や操作が億劫という状態でも現在地からの終電の時間や経路が簡単に確認できるというものです。終電までの時間のカウントダウンや通知もできますということだそうですね。はい、ということで皆さん入れとくと、あ、入れとくとっていうか、まあ有料会員にならないとダメですけどね。でも使ってみてはいかがでしょうか。
au スマートパスの人がお金いらんのでしょ。
あ、そうか、そのままでいけるのか。
電車乗れんほどでも飲むってどう今日は私には理解できんけど。
そこまで飲んだことがないか。
ない。私なんか理性を失えないというか。
あ、まあ、スケちゃん酔っ払いを解放するぐらいだもんな。
うん、だけどもうこの方50年生きてきてもうその記憶がなくなって朝起きたり部屋で寝とったのが1回だけですね、学生時代に。それ後にも先にもそれだけ。
そうなんだ、
うん。
はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。
はい、
気になるキナーさんの方にあった記事です。次期 iPad Pro シリーズで新たに登場すると噂の 10.9 インチモデル、ベゼルレスでホームボタンを廃止かという記事が上がってました。これも時じゃマックお宝鑑定団ブログの記事になるんですけども、台湾の情報筋によると次期 iPad Pro シリーズで新たに追加されると噂されているベゼルレスの 10.9 インチモデルは9.7 インチの iPad Pro と同じサイズで、厚みは iPad Air と同じ 7.5 ミリになるようだと報じています。またディスプレイの四隅すべてがベゼルレスになるわけではなく、画面上部はベゼルが残りホームボタンはなくなるそうですと。さらに 12.9 インチの次期 iPad Pro は厚みが 0.3 ミリ厚くなり、iPad mini 4の後継モデルとして発表される 7.9 インチ版 iPad Pro のサイズは iPad mini 4から変わらないようですと。 iPhone もベゼルがなくなるんじゃないかっていう話がありますけども、来年の iPad Pro もベゼルが、まあ、完全になくなるわけではどうもなさそうですけどもね。
なんかベゼルがだけ今のより少なくなるってことでしょ。
そういうことですよね。
なのになんで 10.9 インチのモデルは 9.7 インチの iPad Pro と同じサイズなんだろうって今ちょっとハテナが飛び込んじゃった。あ、わかった。
外枠はだから同じで液晶がでかくなるってことですよ。
わかった。あ、わかったわかった
わかった。わかった。とホームボタンがなくなるということみたいですね。このなくなるっていう意味が iPhone7 の時みたいにホームボタンが物理ボタンじゃなくなるっていう意味なのか、完全にホームボタンの形跡がなくなってフラットになっちゃうのかっていうのはちょっと分かんないですね、この文章だけでは。
うん、そうですね。
はい、そして次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。来年発売の次期 iPhone 一部モデルに曲面有機 EL ディスプレイを採用かという記事が上がってました。有機 EL になるんじゃないかっていう話は出てましたけども、曲面、角が丸くなった液晶になるんじゃないかと。
ん、
元記事はウォールストリートジャーナルの記事のようですけどもね、複数の関係者の話として来年発売される次期 iPhone には曲面有機 EL ディスプレイが採用されるかもしれないと報じているということはそうですよ。
曲面でしょ。
うん、
まっすぐじゃなくなるってこと。画面、
そうそうそうそう、角がね、
角、
角、あの Android のギャラクシーのエッジってやつがあるじゃない、知らないかな、
名前は聞いたことか。
あの平らな液晶が角へ行くとこう伏せるんですよ、側面に向けて。
え、何、
液晶がね。
いやいや、今ね、あの音声が途切れたの、何て言った。
あの液晶がね、フラットな部分がこうヘリの方へ行くと湾曲してるスマートフォン、エッジってやつが出てあのアンドロイドにあるんだけど、多分それと同じような感じじゃないのかなと思いますけどね。
なんかピンとこないんですけど、それ見たことがある。
あとエッジは実物は見たことないかな、テレビの CM とかホームページとかで見たぐらいかな。今ここの元記事にまあそれらしいイラストがありますけど、角がこう曲がってるじゃん。
おお、
こんな感じになるってこと。
お
ですね。で、UKL は、全部のモデルには採用されないんじゃないかって話があるじゃない。先週までのとこで。
そうだ、高いね。
うん。
プラス？
まあ、プラスになるかどれになるかわかんないけども、すべてに UKL は採用されないかもしれないという話がありましたけども、まあ、生産コストを考慮して、他のモデルよりも価格は高くなるんじゃないかということなんで、すべてにこの湾曲した EL ディスプレイは採用できないっていう意味なのかなっていう気がしたんだけどね。
今のでいいけど、何今の感じで。まあこれはこれでかっこいいかもしれんけど。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、キナキナさんの方にあった記事です。Apple 開発者向けに MacOS Sierra 10.12.2 ベータ4や iOS 10.2 ベータ4などをリリースという記事が上がってました。これ今朝朝早く開発者向けにリリースされたようですけども、同時にパブリックベータ版もリリースされてます。キナキナスの方にあった記事です。Apple iOS 10.2 パブリックベータ4とMacOS 10.12.2 パブリックベータ4を公開という記事が上がってますね。私はまだこれ入れてみてないんで、どこがどう変わるのかよくわかりませんが、ただ、MacOS の方はなんか新しい壁紙が4つなんか追加されたっていうニュースはちらっと見ましたけどね。細かい変更点についてはちょっと今のとこ把握はしておりません。はい、それでは次のニュース、マキナキナさんの方にあった記事です。 Apple 12月31日をもって MacBook Pro Early 2011や Mac mini Early 2009などのサポートを終了へという記事が上がってました。本日925 Mac が2016年12月31日からヴィンテージ製品およびオブソリート製品に MacBook Pro Early 2011などが追加されることが分かったと報じていますと。今回日本では、全て、オブソリート製品扱いとなるということで、 MacBook Pro 15インチ Early 2011、 MacBook Pro 17インチ Early 2011、Mac mini の、Early 2009、そして MacBook 13インチの Mid 2009、この4機種が、オブソリート製品となりますと、もう修理もできなくなりますということはそうですね。もし修理が必要な方は年内に Apple Care で修理してもらいましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナキナさんにやった記事です。 iPhone のバッテリー残量があるにもかかわらず電源が落ちる不具合が拡大中という記事が上がってました。これ複数のブログで報告されているようですね。 PC マグ、それからビジネスインサイダーなどによると、 iOS 10.1.1 を搭載した iPhone を利用するユーザーからバッテリーの減りが異常に速くなり、バッテリー残量がまだあるにもかかわらず電源が落ちてしまう問題が多数報告されていますと。報告されている問題はバッテリー残量が 30% と表示されているにもかかわらず突然電源が落ち、バッテリーが空のために電源を入れることができず、充電を開始すると数秒後にバッテリー残量が 30% に戻るといったもので、スキちゃんこれは、
あ、私これ
該当してるでしょ、
うん、
バッテリー残量が 70% から 80% にもかかわらず電源が落ちるといった報告例もあり、バッテリー残量の値は様々なようですと。Apple は先週にごく一部の iPhone6S で予期せず電源が落ちてしまう可能性がある不具合が見つかったことからバッテリーの交換プログラムを開始していますが、発生率はモデルによって異なるものの、同問題は iPhone 5S 以降で報告されています。 で海外では 10.1.1 にアップデートした後に発生するようになったと報告するユーザーが多いものの、iOS 10.1 や iOS 10.2 ベータでも同様の問題が報告されていると。他に何か原因がある可能性が高そうですということで、現在のところアップルは沈黙を守ったままだということだそうですね。バッテリーが下手ったんじゃなくて、なんか問題があると。OS 上の問題のようですよ、これは。
うん、だって私もそうだもん。あの、今の OS に上げてからだもん。
まあ、あちこちでこれが出てるってことになると、Apple さんもなんとか言うとは思いますけどね。近いうちに。
なんか、すごい変だよ。なんか、変な、あの何、メールとかの着信音が、中途半端に止まったりとか。
おー、着信音が止まる。
中途半端に止まったりとか、なんか、その音がなんか、なんか、ブヨヨヨンって、なんか、歪んだ音、寝ようかなと思ったら、なんか変な音、マヨマヨンみたいな音がするときとか、なんか、すごいおかしいよ。
そうなんだね。まあ、近いうちにアップルから何らかの対処が発表されるかもしれませんけどね。はい、それでは次の記事は Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Store などの支払い方法としてソフトバンクまとめて払いキャリア決済が可能にという記事が上がってました。
ちょっと待って、 Apple Store じゃないよ、 App Store だけ。
あ、 App Store だね。ソフトバンクが App Store、 Apple Music、 iTunes および iBooks における支払い方法としてソフトバンクまとめて払いキャリア決済に対応したことを発表しました。 Apple ID アカウントから支払い情報をタップしキャリア決済を選択するとソフトバンクまとめて払いが可能になっていますと。なお NTT ドコモ、 AU などと契約している場合は支払い処理できませんということでね。ソフトバンクのまとめて払いでアプリとか映画とかミュージック購入ができるようになるそうですよ。なっているそうですよ、もうすでに。
それはありがたい。
はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。安心ショップ認定、キャリア店舗の半数以上が認定へという記事が上がってました。全国携帯電話販売代理店協会は契約や相談を安心して行える体制を店舗ごとに認定する安心ショップ認定制度について来年1月1日のスタート時点でキャリアショップの半数以上にあたる約4300店舗が認定され制度が開始される見込みになったと発表しましたということで、これ以前紹介しましたよね、この安心ショップ認定制度が始まるよっていうお話。半数以上がこの認定マークを取得して来年1月1日から認定ショップとしてスタートしますということはそうですよ。11月24日時点で安心ショップ認定を受けた店舗はキャリア別に NTT ドコモが1553店舗、ソフトバンクが1162店舗、 au が1148店舗、 y モバイルが427店舗で合計は4290店舗ですということですね。でこれ半数以上がこの認定マークを掲げてまあ営業しますよってことなんで、逆に言うとこの認定マークのないショップ避けた方がいいですよね。それ以上が認定が取れるのにそれすら取れない店はちょっとやばくない？多分全てのショップがこれ認定申請をしているはずですからね、多分こういう制度が始まるってことであれば。 その中で半数しかまあ認定がされないってことは、残った半数は何かがあるわけですよね。
で、でもなんか思うけど、どう、うん、この鳩のマークついとってもさ、
うん、
なんかがっかりする店もあるかもしれない。
まあね、それはあるかもしれないけどね。その認定するための基準、
うん、
が、まあ、身内で作った基準とユーザー目線の基準ではちょっと違うかもしれないしね。
だけどすごい詳しい人が言ったら、なんだこの程度かと思うかもしれないしな。
ちなみに、キャリアショップ今、これ9月末時点で日本全国で大体8400店舗あるらしいんですよね。8400のうちの4290が今回この認定を受けたということだそうですが、ちなみにこの認定制度一応有効期限があるみたいでね、1年間らしいんですよ、
うん、
でその度に毎年更新が必要ですと、認定後も不適格と判断された店舗は認定取り消される場合もありますということだそうですね。ちなみに来年1月になったら、この安心ショップ認定協議会のウェブページで認定店、あ、どこのお店が認定店舗になっているかっていうのを確認はできるそうですね。なので出向く前に一応この安心ショップ認定受けてるのかどうなのかっていうのを確認してから行くといいかもしれません。お店行ってからなかったわではね、
うん、
困りますからね、うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチの記事です。書き込みは世界中を旅してる、小中高生向けのネットリテラシー兵庫コンテスト今年度の受賞作品を決定という記事が上がってました。独立行政法人情報処理推進機構は、小学生中学生高校生を対象に情報モラルセキュリティを題材とした標語やポスター4コマ漫画などの作品を募る広げよう情報モラルセキュリティコンクールを実施し、その受賞作品を発表しましたということですね。兵庫52022作品、ポスター4925作品、4コマ漫画8849作品の中から、最優秀賞3作品、優秀賞21作品を決定しましたと。兵庫の部門では千葉県の日の出学園かな、日出学園かな、
日の出学園、
日の出学園小学校5年生の佐藤、何くんだろうこれ、
陸士くん
かなの、書き込みは世界中を旅しているっていうのが最優秀賞になったそうですよ。ポスター部門は神奈川県立神奈川工業高等学校3年生の小沢ゆずきさんのポスターかな。みんなとつながってる、いいね、セキュリティしっかりもっといいねというポスターですね。世界4コマ漫画部門は岐阜県立岐阜総合学園高等学校2年生の栗田野明さんの思わぬところに落とし穴が受賞をしましたと。
なんかさ、
うん、
あ、本当だね、野明さんかな、
野明、他に読み方ある、これ野原の野に明るい、
あの今のそれこそキラキラネームかもしれない、キラキラな
そうかもしれないね。
これいいね、この世界中を旅してる、
うん、まあ年末になると流行語大賞とか今年の漢字一文字とかありますけども、こういうのもあるみたいですね。
残念なのはこの4コマ漫画がちゃんと見えないんで、 書いてあるなのがあれば。
ああ、これそうだな、これこのまま拡大したんではちょっと無理かもね。これプレスリリース行ったらね、多分ちゃんとした文が見れるんじゃないかな、拡大して見れるんじゃないかなと思いますけど。
あ、でも字がちょっとぼやける。
プレスリリースの一番上に URL が貼ってあるんで、こいつタップしてやると、見えるかな、見えるかな。
なんか URL タップしても字しか出てこない。
受賞ページはこちら。
あ、ちょっとはっきり見えるようになったかな。え、でも字が読めない。
どっかに PDF になったのがありそうな気がするんだけどな。
読める読める。
読めた。
あなたのスマホは金と普通どちらですか。
あ、金の斧と銀の斧かけてるのか。
面白いこの4コマ漫画。あの金の斧と銀の斧みたいな、スマホを、うん、なんか池に落とした。したら、湖の精霊が出てきて、あなたのスマホは金と普通どちらですかって言って、こっちですって言ったら、では証拠にパスワードを言ってみなさいって言って、パスワードを言ったら、そうなの、それじゃあごきげんようって、パスワードを誰にも教えてはいけませんっていう。これは面白い。持っていかれたんだ。
そんな聞かれたら教えるだろう。
これちょっと面白い。
なるほどね。はい、それでは次のニュースですけども、まあ、先ほどのは日本国内でのお話でしたけども、今度は海外にもね、同じようなものがあるらしいんですよ。 Cネットジャパンにあった記事です。今年の単語はゼノフォビア。これ外国人嫌いという意味の単語らしいですけどね。辞書サイトが選出という記事が上がってました。時代を反映して辞書サイトのディクショナリー .com は、外国人嫌いを意味する、これなんだ、
あなたさっき言ったじゃん、これ。
ゼノフォビア。
調べたんだね。
ゼノフォビアを2016年の今年の単語に選出しましたということはそうですね。外国人嫌いが今年の単語だそうですよ。
日本じゃないよね。
アメリカです。アメリカで毎年あるらしいんですよ、の単語っていうのはね。ちょっとネガティブか。まあ外国人嫌い、イギリスの EU 離脱とか、トランプさんの移民追い出せ問題とか、そういうとこからこの単語が選ばれたのかなって気がしますけどね。
でも日本みたいに一文字じゃないけ分かりやすいよね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 Apple Watch も同時に充電できるバッテリー、6980円で参考からという記事が上がってました。参考は Apple Watch と iPhone 充電できるモバイルバッテリー、 Apple Watch & iPhone 同時充電モバイルバッテリーの販売を開始しました。同社オンライン通販サイトで、価格は6980円税込みですということで、この間同じようなやつを紹介しましたよね。
もうちょっと高かったよね。
そうそう、あっちの方は高かったんですけどね。こちら参考レアものさんが、販売してるということで、まあ安いんですけどね。
で、しかもこの記事提供してくれた人がおるんでしょ。
LINE の方で誰かつぶやいてましたね。ただその前にもうこの記事は引っ張ってましたけど、
ね、そうだったんだ。
他の人も見つけてたんだと思ってね。見てましたけど。
消えた君ですね。
バッテリー容量は 2200mAh で、Apple Watch は全てのモデルの充電に対応しています。38mm シリーズ2の場合でも約 5.5 回分充電できます。iPhone 7は約 0.7 回分の充電が可能ということで、バッテリー容量はちょっと小さいのかな。 この間紹介した分よりも、入力は最大 5V 1.5A で充電時間は約2時間、出力は USB、Apple Watch ともに 5V 1A、 Made for Apple Watch の認定を取得していますということですね、はい、参考リアモノさんで販売中ということはそうです。
この間紹介したやつは19,800円だったっけ、ケイタ君は私に紹介してくれたんです。きちゃんこれでいいんじゃないって
、
うん、なるほど、ありがとう。
半額だね、
欲しいんこれ。
そうだね、あると便利だね。
なんかプレゼントでも何あげるかって分かってもらうの楽しみないこない、自分で買え。
ちなみに、現時点で在庫はありの状態になってますね。
頼んどこうか。
うん、
なんか楽しみないけプレゼント。いいのこれで。
あ、これ自分で買う。
はい、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。パナソニックのビエラで T ポイントがたまるクイズテレビ探偵団という記事が上がってました。CCC マーケティングはパナソニックの液晶テレビビエラ向けサービスとして、クイズに正解すると T ポイントがたまるクイズテレビ探偵団を11月29日から開始します。2014年以降に発売されたビエラのスマートテレビアプリ対応機器で利用可能ですということですね。クイズテレビ探偵団はインターネット接続可能なビエラのスマートテレビ上で提供され、テレビにまつわるクイズに答えて正解すると T ポイントを貯められるサービスです。テレビに関する豆知識などをまとめた探偵レポートも閲覧可能。なお T ポイントを貯めるには有効な T カード番号の登録が必要になりますということで、ビエラお持ちの方 T ポイントが貯まるそうですよ、クイズに答えると。
いいね、
いいね。はい、ぜひお持ちの方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。11月29日今日からスタートしているようです。
買うならビエラね。
ビエラ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になるティナーさんの方にあった記事です。ゲオ、 OCN と UQ モバイルの格安 SIM カードを1円で販売へという記事が上がってました。本日ゲオが全国のゲオショップおよびゲオモバイル1068店舗で12月1日から来年の1月9日まで格安 SIM カード OCN モバイル1と UQ モバイルを初期費用が通常価格3000円のところそれぞれ1円で販売するキャンペーンを実施することを発表していますということですね。なお各 SIM とも1人3枚まで購入が可能になっています。また12月10日からはキャンペーン期間中に中古スマートフォン、携帯電話、タブレットを全品 10% オフで販売するキャンペーンも実施され、中古 iPhone は12万台以上を用意するとのことだそうですよ。
あなたの iPhone があるからねみた
いな。
ん？12万台
って。12万台、氷川のゲオに何台来てるか分かりませんけどね。
あ、このだっけ、中古のこのスマートフォンとかとこの SIM 買えばいいってこと？
そうそうそうそうそう。まあ自分であの SIM フリーのスマートフォン持ってれば自分のにさせますけどね。
うん、
事務初期費用が1円ということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 iFixit から 99% のガジェットを分解修理可能にするツールキットが登場ということで、スキちゃんこれがあれば分解三昧ですよ。
なんか文字化けしとって読めないんですけど。
あ、ウェブサイトにすると表示されると思うけど。
いや、それでも化けてますよ。
え、そうなの？
うん、ところどころ。まあいいです、どうぞ。
あの、新製品が出るとバラすことで有名な iFixit さん。
うん。
ここの公認の工具、これが発売されたそうですよ。ただバラすための工具ではなくて、一応 DIY 修理キットという名前が、修理をするためのキットということで販売されているそうですけどもね。お値段が$20、ここに約2000円って書いてあるけど、今だと2200円ぐらいなのかな。で販売を始めましたと。これさえあれば何でもバラせますよということらしいですよ。ドライバー、ピンセット、それからヘラ、あと吸盤がついてますね。iFixit 公認のバラシキットで、皆さんも自分のガジェットをバラしてみてはいかがでしょう。これ便利だね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。年末の大掃除に向け、 PC や液晶を無料で処分できる送るだけを利用してみたという記事が上がってました。まあ大掃除に限ったことじゃないんですけども、テレビとかパソコン、
うん、
まあ、壊れたものとか使わなくなったもの、これの処分って非常に困るじゃないですか、
うん、
普通だとタダでは処分できませんよね。リサイクル券がないとお金払って、まあ、処分してもらうという形になってますけども、ここでは無料で引き取ってくれる業者さんを紹介していらっしゃいますよ。送るだけというサービスらしいんですけどね。ひらがなで送るだけと検索すると多分出てくると思うんですけども、この送るだけの特、ユーザーが PC やディスプレイなどの本体を送るだけで完了するということはそうですね。ある一定の条件を満たすと送料も無料ですと。その条件として、位置としてデスクトップ PC、ノート PC、液晶ディスプレイのいずれか。2として外観破損がないこと。ハードディスク以外のパーツを取り外していないこと。まあ、これ以外にも細かい条件があるっちゃあるんですけどもね。パソコンとかもリサイクル券がついてないとお金がかかりますんでね。処分だけしたいという方はこういうサービス使ってみてはいかがでしょうか。年末大掃除してこれの処分に困ったなーって時には使うと便利かもしれませんよ。たまにあるよな、こっちの方にもタダで引き取ってくれるっていうとこ。
道路沿いの、
うん、道路沿いとかに。
これパソコンとか処分するときって、
うん、
中のデータの抜いた方がいい。
消してもいいし、向こうでもちゃんと消す、もし動くものであれば消すという作業はしてくれるらしいですよ。
うーん、
あとこの条件の中に書いてあるけども、ハードディスク以外のパーツを取り外していないことって書いてあるんで、ハードディスク自分で取り外せる方は外してしまってもいいんですよ。ハードディスク取ってしまえばデータは残りませんからね、パソコンの中に。要はこの業者って部品取りとかそういうとこでまあ儲けを出そうっていうことらしいですけどね。だからこれ表向きは廃棄処分ではなくて、この業者さんに譲渡するという形を取るらしいですよ、書類上はね。うん、これ処分してくださいって言ったらリサイクル法に引っかかるんでね。譲渡なら別にリサイクルじゃないんで、 無料でできるってことみたいですよ。まあ条件を満たしていれば送料着払いで送ることも可能だそうですね。もし処分に困った時は使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは iTunes コードのお得情報ですけども、今日はソフトバンクユーザー限定になります。11月29日火曜日10時から12月2日金曜日の10時までソフトバンクオンラインショップで iTunes コードの 10% 増量セールを実施していますということですね。1万円で1万1000円分、5000円で5500円分、3000円で3300円分、1500円で1650円分。そしてバリアブル iTunes コードは1500円から4万5000円の範囲内で 10% 割増となりますと。支払いはソフトバンクの、携帯電話と一緒の請求となります。はい、それでは最後ですが、ちょっと癒される映像をお楽しみください。ギズモズジャパンにあった記事です。
これ何分かった？
これ？世界一可愛いハリネズミによる指紋認証どうぞという記事が上がってました。
前言ったよこれ。
言った？ハリネズミ？
言ったよ。
じゃあなんで今こう上がってくるんだろうこの記事が。
いやだけなんでまた上げてきたんだろうと思ったんですけど。
これは今日の12時35分の記事だよ。言ってないよ多分。
私これ見たことある。
それスキちゃんが見ただけで別にうちの番組で紹介したもんじゃないと思うの。
すいません。そうなの。すいません。
ハリネズミの手のひらで指紋認証ができるかというね動画なんですよ。ちゃんとできてるんですけどね。で指紋認証ができますよっていう動画の後に指紋を登録している動画がおまけでついてるんですけどね。なかなか可愛いですよ。ということでハリネズミの手のひらでもちゃんと指紋認証はできるということだそうです。以上空海 IT ニュース11月29日でした。それではエンディングに行きます。
はい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜、ジオちゃんが帰宅のともにってことで1388回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから1389回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、X コードのデバッグ機能がタッチバーで操作できると便利かもって思ってたんだけど、ちゃんと デバッグ機能のトレース操作に使えるようになってる。
うん。
何のことやら分かりませんが。
難しい言葉だな。はい、ありがとうございます。
それから、いちいち相手をしていると、キリがなくて散歩にならないので、コラタやポッポは無視していたけど、メタモンの話が出てからは捕まえるようにし、初めて2日目、ポッポがメタモンにってことで。
おー、おめでとうございます。
それから、MacBook Pro 絡みで、ここ数日いろいろと荷物が届いているけど、久しぶりに Amazon ポチがやってきた。
あ、箱に書いてあったんだ。
それから MacBook Pro のために有線 LAN と SD カードに対応している USB 3.0 用のアダプターを探していたけど、コンパクトで即納できるものが見つからなかった。仕方なく即納になっていた SD 対応のものを先に注文していたけど、エアーで使っていたハードディスクを認識できなかった。
もう、
これずっとお散歩さんだね。
そうだね。
MacBook Air に使用していたハードディスクを認識しなかったハードディスクは Apple 純正の USB 3.0 アダプター経由でも認識できず、相性問題かと諦めたけど、新たに買った有線 LAN 付きアダプターが届いたので試したところあっさり認識。なんで、今のところ新型プロに正式対応となっているものは見当たらない。ちなみに購入した2種類はどちらも USB-C 端子付きで本体の充電が可能となっているけど、これは MacBook に対してのみで、プロでは充電できない。アダプターを見ると容量が大きくなっているせいだろう。昨日からメインの iMac ではなく MacBook Pro を使うようにしているけど、今のところ話題になっている画面が乱れるという不具合には遭遇していない。独立 GPU のついた15インチだけの問題じゃないのかな。トラブルが多く MacBook 系の独立 GPU は信用できない。MacBook Pro についたタッチ ID で便利にはなったけど、電源オンや再起動した後は通常通りパスワードを入れないといけない。 iPhone と同じだが、普段スリープで運用している iMac と違い、使用頻度の低い MacBook Pro は電源を切るのでちょっと残念。
なるほどね。なかなか素直に使い込めてないってことかな、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さんが、宇宙での排出問題大変なのですね。一層のこと、
うん、一層のことかな。
一層のこと、電脳化するとかアバターを作るとかしないと解決しないと思う。何 LINE やってんの？あんた。
ん？
今プッシュが来たよ。
うん。宇宙での排出問題。あ、トイレか。
ああ。なるほど。何のことかなと思ったんですけど。
ああ、電脳化ってことはロボットにしてしまえってことか。船外活動。
はあ。
なるほどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんがミッタンスキタンバンバンジー、空海聞きながらからかな。
でもその後もなんか変だな。寝してたら
空海聞きながら寝て
たら、空海ながら寝してたら、
ああ、夢で318万円のロードスターを198万円でどうってミッタンがジミータンに聞いてました。もう一度空海聞くとロードスターの話を。
おお。
本当に。同じのがあるんだけど。
そうだね、
夢見たの。
なんか修正したんだね。
どっちが先なの？ あれだけそのうとうとしながらその話を聞いとって夢見たんかな。
寝起きでなんか変になったからもう一度打ち直したんじゃないこれ。
あんま変わらんけど、ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ジオちゃんがお休みのともにバッテリー交換対象でした、熱が出て死んでますってことで。
iPhone
バッテリー交換、
あの粛清室のことかな。
あ、
熱が出て死んでますのはもしかしてジョーちゃんのこと。
そうでしょ、
だよな、 iPhone が熱出してって意味じゃないよな、
うん、大
阪インフルエンザでは気をつけてくださいね、
大事に、
うん、
ありがとうございます。それからイクラムさんが1389回を聞いてくれて、ポケモン GO 田舎でポケスポットがなくて心が折れてやってないけど、アップルウォッチにアプリが来たらまたやるかも。
あ、アップルウォッチにアプリが出るって話結局どうなったんだろう、あれから何も聞かないな。年内ってことは12月に来るのかな。
あ、だけプラス買わんって言っとったんだっけ。
うん、そうそうそうそうそう。
はあ。
今この記事見てそういやそんなことがあったなっていうのを思い出した。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一丁ですね、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今コメント読んでる、月ちゃんがコメント読んでる最中に LINE しとるんって言っとったのは、月ちゃんがイロハス、
うん、
がなんか無料でもらえるってやつ。
あれは文ちゃんから来たんですよ。
あ、そうなんだ。
でもエンディング最中にする。
いや、外れてね、友達を紹介してなんたらかんたらってきたから、その先へ進んでたらなんか選ばないとまずいような状況になってたんで、選んで送っちゃいました。月ちゃん当たった。
いや、
1000名だよな。
何名か知らんけど
当たんねえなと思いながら見てましたけど、なんかネタがありますか。
ネタちょっと今日は、
うん、
あんまり元気がないんで、あれですね、ちょっとなんか口の中がもう痛くて、
今口内炎が出とるな。
で、昨日の朝起きたら、
うん、
抜いた歯のところに詰めてあったスポンジがなくなっとって、
うん、
で食べちゃったと思いながら、
うん、
ずっと気になって過ごしてたんですけど、今日一応歯医者さんに電話して来いって言われたら行こうかなと思ったんだけど、なんかいや今度も大丈夫ですよって言われたんだけど、
うん
うん、なんとなくなんか痛い、うん、薬が今夜で切れてしまうんで、
うん、
なんかちょっとなんかもうなんか口の中が、まあ、何にしたって体調が悪くてもだけど、なんかいまいちいまいちでね、
うん、
うん、面白い話も何にもない
ないですか。ということで、まあ、スキーちゃんちょっと口内炎ができてるんで、 もしかしたら明日歯医者さんに行くかも。
いや、口内炎で歯医者にはいかんけどね。
口内炎ではかん。あ、いや、痛み？薬がないのはちょっと不安だろう。
そうだね。そうだね。
せめて痛み止めでも、ないと。保険として持っておくんでもな。
まあ、お守りっていうかね。
ということで、皆さんも歯はしっかり治しましょうじゃないな、大切にしましょうね、
うん、
はい、
以上空海 IT ニュース11月29日でした。皆さんお肉を食べられましたか。お届けしたのは、
ああ、
え、
あ 今日は肉の日でもあるけど服の日でもあるらしいよ、のみっちゃんと。
今日はあんこの11回目の小月命日ですわ。いい服の日にあんこがかじって穴の開いているズボンを履いているすきちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだ。それあの会社に入っていってるってやつ？
うん。あの結構だっけパジャマとかは全部みんなかじられて穴が開いとるし。
うん、
で服もだけ多分帰ってきてなんか下がりついた時にかじられたんかな、穴がもうなんかちょうど膝のちょっと上のあたりに穴がポコッと開いてるのそのまま会社に入って行きよったら、うん、会社の子になんか見つかってそこに指突っ込まれたんですけどね。これでも入って行きよってもうそろそろやめたらってみっちゃんに言われました。
やめたらっていうかそれ部屋着にしたらって言ったよ、
うん、
会社へ来て行かずにな
んかつい履いてしまうんですけどね。
Army ID News.